はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、7月11日、491回目の10分雄三です。こんにちは、はがないりんたろです。今回もここで雄三さんをゲストにお迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。最近ですね、子供にはおすすめできないゲスな映画ではあるが、まあ、ゲスな世界を通じてですね、人間の真実を描いている作品だと思っていた映画の監督はですね、本当にゲスであることを知ってですね、まあ、これだとこの監督がゲスをテーマにして映画を作っているのか、単にゲスな人間が描かれてわからないなと思った小言雄三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それ誰のことですか？
そのしおんさんですけどね。
ですよね。まあ、多分そんなと思いましたけども。
まあ、その他もあると思いますけど、
はい。最近結構あっちこっちいろいろ出てきましたね。
ねえ。なんだろうね。なんか、ねえ、いや、うん、ゲスを、ねえ、部分って人間のね、うん、差がみたいな部分で、そういうことを描くことによってね、うん、まあ、人間の真実みたいな描くっていうことはあり得ると思うんですけどね、薬剤映画なんかも含めそうですけど、うんうん、作ってる方がゲスじゃちょっとねっていうのはありますよね。
まあ、人間的にゲスでもいいかもしれませんけども、他人に迷惑かけないゲスで見てほしいなというふうに。
ああ、まあ、他人っていうかね、そうですね。もう、いや、だからそうなんですよね。小説家だとかさ、映画が少しぐらいこう人格が破綻とかね、うん、社会不適応者でもまあいいんだけど、うん、そうだったらね、やっぱりね、いろいろあるね。ということです。はい。
でもそういうのがね、明るみに出てきたのは、まあ、前進というか、みんなそれぞれあるだろうなと思いつつも、まあね、誰も何も、明らかにしてなかったんで、いいのかなというふうに思っております。うん、では、今週私が担当で、その、ね、映画関係の、テーマで、はい、はい、月一黒沢明、夢、1990年の作品について、はい、話をしたいと思うんですけれども、
お願いします。小
田さんは、見られました？
見ましたよ、ちゃんと。
ありがとうございます。
はい。見ました。初めてでした。
初めて見ました。何回目か。
見たような覚えがあったんだけど、どうもそれはなんか、そうじゃなかったっていうことが分かった
という。そうじゃなかったってよく分からんけど。
なんか何見てたの？予告編見てたのかなみたいな。
ああ、まあ。
あれは取り上げられたことについて見てたのかなみたいなさ。
予告編みたいな映画ですけどね。
夢で見たのかなとか、そういうわけよく分からん。
あるあるです。あるあるです。
夢で黒沢明の夢を見た夢みたいな、なんかよく分からない。
はい。
でも初めて見たっていうのは分かりました。
はい。そうですね。まあ、前回マードだよの時に、あらすじは言う必要がないみたいなことを言ったんですけども、この夢も、アンソロジー映画で全部で8つの、お話が入ってるんで、あらすじね、一つ一分ずつ話したらもう時間が終わっちゃうんで。
ちょっと終わっちゃうし、あんまあらすじって言ってないよね。はい。
まあ、基本的には、こんな夢を見たっていうテロップで始まる8つのアンソロジーですから、
そうそう
そう、まあ、あれですね、夏目漱石の夢十夜を、まあ、踏襲してる。
ああ、ええ、なるほど。はいはいはいはい。
だと思いますけれども、で、一応、まあ、時系列的にっていうか、夢を見た本人の人の、子供の頃からだんだんと大人になっていく、みたいな感じ。
そうですね。
の順番に。なっていて、で、まあ、今回、ちょっと2ヶ月ぐらい前に一遍見て、久しぶりに見て、今回も後ろ見たんですけれども、はい、まあ、全体はまあ、こういう夢を見たということで、割とこう、まあ、現実にはないことが描かれているんですが、前半の4つの作品のパートっていうのが割とこう、階段っぽいなっていうふうに、やっぱり改めて、思って、で、5作目、5本目、なんていうんだ、が、ゴッホを主人公にした、割とこう、まあ、芸術っていうか、その絵画と映画をこう、一緒にしたような すごい明るい感じで、はい、そこで一旦こう、まあ、小休止じゃないですけども、切り替えて、はい、で、後の3作が、まず赤富士で、富士山が噴火して、それで近くにあった原発がもう爆発したよ、したぞ、みたいな話で、で、その次の、これなんていうのかな、鬼が鳴く、鬼鳴きか帰国かわかりませんけども、
は、あ、はい、
核戦争のせいで、人が鬼になってしまったというで、鬼が共食いしてるんだというような形があって、で最後が、水車のある村かな。で、すごい田舎の綺麗な水車の村の、ね、まあ、葬儀の様子、すごい明るい、モダンな感じの葬列が描かれていて、そこで、まあ、文明を拒否しているみたいなことが、その村人の留置衆の口から語られるということで、後半の3つはね、原発とか核兵器とか、まあ、文明、進みすぎた文明みたいに対する批判がそのまま、こう、本当に分かりやすく具体的に描かれているっていうことで、
はいはい、
これ本当にちゃんと映画にしようとすると、なかなかね、この映画という表現として、ストレートにやると結構こうダサい感じになっちゃうのを、こう、夢っていうことにして、こう、夢ならこうストレートにやって大丈夫だろうと。いうことで作ったのかなっていう、本当に分かりやすいテーマで出てくるんで。で、で、特に、やっぱり自分の関心、まあ、それぞれね、全部いい、あれなんですけど、前半の怪談的な映画っていうことで、まあ、怪談が好きですし、ホラー映画も好きなんで、そういう観点から見ると、
はい、
なんだろうね、怪談って、いわゆる実話怪談というか、実際にその、まあ、体験者がいて、こんな体験しましたみたいなことが、今、すごい、実は一部で怪談ブームと言われていて、月にもう10冊はないけども、いっぱいその怪談本が出版されるっていう、あとイベントも、これあたり、YouTube チャンネルいっぱいあるっていう、そういう状況なんですが、まあ、そのね、いわゆる実話怪談のフォーマットに乗っ取っていて、だから、夢って言ってるけど、実はそのね、例えば、少年時代のその、キツネの夢入りを見た話だとか、あと、桃の木を切ったら、ひな人形に怒られる話だとかっていうのは、ほっとすると、少年時代に実際そういう体験をした、もしくはそういう記憶がある話をこう映像化してるっていう見方もできて、それがすごい、面白いし、まあ、生き女の3本目は、まあ、ちょっと、そうは言っても普通かなっていう気もするんですけど、やっぱり、一番怖いのはトンネルの話ですね。
ああ、怖いね。
寺脇が演じる、
まあ、犬も怖かった。
はいはい。福音兵がトンネルを抜けると、中から、一人の兵士が出てきて、まあ、ね、顔が白く塗ってあるので、もう見るからこの人は死んでますよってことをそこでもう明らかにして。まあ演出としてはね、普通にこう人間として話していて、実は死んでたっていう展開もストーリー的にはあり、な中で。
まあね。
でもあえて。
演劇的演出な感じがしますよね。
そうそうそうそう。あえてこの人はもう死んでますよっていうこと。だから。
そういう、そう。
演劇的には、能とか狂言とかもそういう感じですけども。そこで、そのね、中隊長だったかなんか、寺脇が。
中隊長
ね。で、そこで、舞台を全部差別させてしまったっていう、まあ、追い目があるから、そういう夢を見るのかなっていうのもあるんですが、トンネルの中から、その、舞台の兵士が行進をして現れるところが、ほんと怖い。
怖いよね、あれね。犬も怖かったけど、本当に。
犬ね。これで、時間はまだ大丈夫ですかね、話せますかね。
いや、まあ、もうそろそろですけど、はい。
そろそろですね、やっぱり時間かかっちゃうと、ここを話したいところがあるので、
次回に行きますか。
ちょっと、あれだけ。
はい。
怪談映画って、例えば、溝口賢治が、雨月物語を撮っていたり、 あと、小林正樹が怪談という、小泉八雲の怪談を撮っていたりということで、割と巨匠が一本そういうのは撮って、で、黒沢明ってこれは撮ってなかったんですけれども、これ、もう夢って、これ怪談映画、黒沢明の怪談映画と言っていいなっていうふうに、もう、思ったっていうことが、まあ、じゃあ初回のまとめとして終わりたいと思います。
はい、了解です。
続きまた来週、レジェンド次回木曜日にお話ししますので、そちらの方もお聞きください。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
はがない、りんたろーの孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。